愛する天の父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。週の初め、愛する兄弟姉妹をともに主の神殿に集い礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝いたします。今朝もこの場の中心にあなたがご臨在くださいますように、2人または3人が主の名によって集まるところにそこに主はおられ、2人または3人が主の名によって祈る祈りをあなたは聞いてくださいます。本当に主は罪人の礼拝賛美をあなたが引き上げてくださいますように、どうかこの礼拝を通して神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。今朝も私たちに十字架の血を添えてください。復活の命を与えてください。今朝も私たちに神の言葉、聖書の言葉を与えてくださいますように、また本当に私たちの賛美祈りをあなたが引き上げ、本当に主を主の恵みと力を受ける時となることができますようにお導きください。私たちは終わりの時代に生きておりますけれども、その中にあっても主にある希望、喜び、感謝を持って本当に勝利の人生を歩むことができますようにお導きください。礼拝の勝利を祈願してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。現在私たちは5月ペンテコステに向かって聖霊を求めております。蒼天祈祷会でも現在使徒言行録が語られておりますけれども、今日も使徒言行録一章のところから共に御言葉を分かち合い恵みを受け取ってまいりたいと願います。イエス様は復活されて、そして、ですね、聖霊を授ける前にですね、40日間この地上で現れられました。そして聖霊をですね、ただ送るのではなくて、4節で、そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた、エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいですね。約束されたもの、つまり聖霊を待ちなさいですね。私たちは神の時を待ち望んでおります。それは教会においても、また私たち一人一人においても、また家族においてもですね。その時に私たちはどのようにして待つのでしょうかですね。ただ待ちなさいではなくて、120名の者はですね、心を合わせて熱心に祈りながら待っていたと書いてあります。ですから私たちはこのペンテコステに向かって祈る、特に今ちょうどですね、教会では春の特典が準備されております。この期間も朝に言うにですね、祈り待ち望むですね、ただぼーっと待つのではないということですね、と祈りながらですね、待つものとなってまいりたいと思いますですね。ではですね、分かりました、じゃあ待ちますですね。私たちそれぞれの本当に問題解決のためにですね、また癒しのために祈っているわけであります。また教会の使命のために祈っておりますね。では私たちはいつまで待つのでしょうかですね。いつまで待つのかですね。使徒言行録の2章でペンテコステの時にですね、2章の1節で、五旬節の火が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたと書いてありますね。この使徒言行録のこの2章の1節、五旬節の日、ペンテコステの時でありますけれども、五旬節の日が来てですね、これはつまりですね、いつも語れます旬プレーロですね、ギリシャ語で完全に満ちた時ですね。ですから私たちは本当に祈りが満ちるまで、つまり聖霊の火が下るまで、応答を受けるまで祈り続けていくですね。待つってじゃあ何日待ったらいいんですかとですね、私たちは思うんですけども、そうではなくて本当に応答を受けるまで祈り続けるですね。それは張陽義先生がおっしゃっておられますですね。いつまで祈ったらいいのかですね。ハワイで政界を持っていた時、一人の日本人ですね、張陽義先生韓国人ですけども、日本人の夫人がですね、確信を得るまでにどのくらい祈ったらよろしいのでしょうかですね、いつまで待ったらいいんですかですね、と私のところへ質問に来られました。そこで私は、1分間で確信を得る場合もあります。もう祈ってすぐですね、あ、神様から確信を得る、応答を得る。その時心に平安があれば、もうそれ以上ことさら祈る必要はないでしょう、とお話しました。しかし、私は付け加えました。場合によっては2分かもしれないし、2時間かもしれません。そのために2週間、あるいは2ヶ月、いや、2年かかることもあるかもしれません。しかし、時間の長短はさほど重要な問題ではありません。要は実態をつかみ取るまで祈り抜くという心構えです。それが肝心なのです。ですね。神の時を待ち望もうと今日タイトルをつけましたけれどもですね、イエス様は言われましたですね、待ちなさいですね。いつまで待つんですかですね。神様の応答を得るまでですね。もう時間はわからないですね。エレミア書ではあのバビロン捕囚からですね、神様が語られました。もし70年の時が満ちたなら、あなた方を解放させようですね。ですから私たちは神の時まで祈り待ち望んでいくですね、そのような信仰生涯を歩んでまいりたいと願うのであります。 イエス様はですね、受難週にもよく受難節レントでも語られましたけれどもですね、はっきり言っておく、この山に向かって立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならばその通りになる。だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。祈り求めるものはすべてすでに得られた。もう私はもう得ましたと。つまり確信を得るまで祈りなさいですね。そこまで祈る、応答するまで祈る。先ほどヘブライ書の11章を購読いたしましたけれども、信仰とは望んでいる事柄を確信し、信仰とは一体何なのか、その実質を受け取っていく、本質を受け取っていく、そして見えない事実を確認することであるですね。主の応答を受けるまで、それはまさに張毅先生がそうでありましたですね。あの12億円という、今から40年50年以上前の12億円ですから、もうとてつもない韓国、また当時は日本よりもそんなに経済は良くなかったでしょう。その中において12億円の神殿建築の献金を捧げなければならない、もうそこにおいてはもう海の苦しみでありますね。まあ、最終的にはですね、責任役員であるですね、代表役員である張毅先生のもとにもう全ての負債はやってくるわけですね。12億円、もう海の苦しみですね。それ苦しんでると苦しんでるときにいつも話しますけれども、ある時ですね、もう応答がやってきて、あ、12億円を掴んだんだですね。奥様のうちの教会に来たキム・ソンエ先生がですね、ああですね、うちの旦那はもう気が変になってしまったですね。12億円ないのにですね、もちろん12億円ないんですけれども、神様から応答を受け取ったですね。もうそしたらもう大丈夫ですね。12億円という癌として動かなかったあの大岩が突如として手のひらにの小石に変わりました。私は確信を求めて祈りました。そしてついに確信とともに信仰が動いて手を伸ばし、その12億円をつかみ取らせてくれたのです。その瞬間、12億円は私のものとなりました。私は実体をつかみました。確信を受け取りました。そして実体、つまり不動産権利証書、また有価証券をつかんだら、最後実際求めたものが目の前にあろうがなかろうが、すでにそれは合法的に自分のものなのです。合法的に自分のものなのです。不動の確信を得るまでとことん祈りなさい。実体、すなわち確信を得るまで祈り抜くことです。ですね。皆様の祈りはどうでしょうか。どっか手前で止まっているのではないのでしょうか。ですね。私たちは確信を得るまで祈っていく。ですね。そのためにはですね、忍耐して祈らなければならないですね。先ほどのヘブライ書を購読いたしましたけれどもですね、ヘブライ書10章の36節、神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。ですね、忍耐ですね。まあ、この待ち望むと、祈りの時間というのは忍耐でありますね。まあ、ギリシャ語でヒポモネと言いますけれども、もう 重さをですね、下から じっくりと支えていくとですね、下にとど、ま、重荷の下にとどまっていくですね。私たちは本当に確信を得るまで祈っていく、忍耐の信仰生活を、祈りの信仰生活を送っていくですね。まあ、しかし私たちはまあ弱いものでありですね、いや、まあ、忍耐と言われても下にとどまると言っても、それは本当に大変なことでありますね。じゃあどのようにして私たちはこの時を、神の時を待ち望むのかですね。ヘブライ書の10章の35節に、だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。私たちはただ闇雲に祈るわけではありません。ただ闇雲に神の時を待ち望むのではありません。自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。この確信とは何でしょうか。これは神様の言葉ですね。神様の言葉を宣言して祈り続けていくですね。私たちは現実を見るならば失望してしまいます。しかし神の言葉があるから、神の言葉を握りしめて宣言して祈り続けていくですね。父の約束されたものを待ちなさい。これはつまり聖霊をあなた方に注ぐであろうと。イエス様が約束された、その約束の言葉を握りしめていくですね。なぜモーセがイスラエルの民を40年間荒野を導くことはできたのでしょうか。40年間ですね、200万人もの民を導くということはもう大変なことでありますね。何かモーセに特別な力があったのでしょうか。もちろん主が共におられましたけれどもですね、それは希望があったからですね。最初 ですね。神様がモーセを選び出したときにですね、それ私は下っていってエジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、父と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい、私があなたをファローのもとに遣わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。神様からモーセに約束の言葉があったんですね。ファローのもとから連れ出しなさい。そしてこのイスラエルの民をこの国から広々とした素晴らしい土地、血と水の流れる土地、カナン人、ヘド人、アモリ人、ペリ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ帰ろう。導き上るですね。この神の言葉があったから、そして神様はモーセを通してイスラエルのためにですね、神様はモーセに言われました。イスラエルの長老たちを集めて言いなさい。あなたたちの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である主が私に現れてこう言われました。私はあなたたちを顧み、あなたたちがエジプトで受けてきた仕打ちを潰され見た。あなたたちの苦しみのエジプトから、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住む血と蜜の流れる土地へ導き上ろうと決心した。ですね、これ神様の言葉です、ね。約束の地へ、私はあなた方を導き上りますというですね、神様の言葉があったから、40年間アラノの大変な旅路でありますけれども、導くことができたわけであります、ね。私たちは無目的に生きているわけではありません。神様の目的が教会においても、また皆様お一人お一人にいてもあるわけです。ですから希望があるのであります。神の目的、その目的に従って歩んでいく。イスラエルの民はただ漠然と40年間どこに行くか分からない当てをさまよっていたわけではありません。40年という時間はかかりましたけれども、約束の地へ連れ上るであろうと、導くであろうという神様の言葉があったから忍耐して40年間行くことができたわけでありますね。バビロン捕囚もですね、70年の時が満ちた。70年長いですよね。まあ、実際50年60年でありましたけれども、なぜイスラエルの民が祈り続けることができたのか、忍耐し続けることができたのか、それはあなた方に将来と希望を与えるであろう、必ず約束の地に連れ戻すであろうというエレミアの神様からの予言があったから、神の言葉があったから忍耐することができたのであります。ただ待ちなさい、ただ忍耐しなさいということではありません。神様の言葉をですね、あなたが受けた確信を捨ててはいけませんとですね。なぜパウロがあの幾多の苦しみ困難を乗り越えてローマに行くことができたのか、それはパウロには神様の言葉があったから。あなたを異邦人の人として選んだ、母の胎にある時から異邦人の人としてあなたは召されている。そしてあなたはローマに行かなければならないですね。現実を見たら失望してしまう、また自分を見たら失望してしまうですね。しかし神様からの確信、神の言葉があるから、その御言葉を握りしめるときに待ち続ける、忍耐し続けることができるですね。40年間イスラエルの民をモーセは導くことができました。そして具体的にヨシアとカレブは約束の地に入ることができました。カレブが約束の地に入ったのは85歳でありましたですね。85歳でありましたけれども、カレブは約束の言葉を握りしめていました。握りしめ続けていました。宣言し続けていました。アラン約束の地に入って、あなたが約束してくださいました。私に約束の地を与えると。ですね、私たちは人望を見るならば、また現実を見るならば、本当に待つことのできない、忍耐できないものでありますけれども、神様の言葉があるから。なぜ預言者シメオンがイエス様メシアに会うことができたのでしょうか。それは神様の言葉があったから。あなたはメシアに会うまでは死なないとのお告げを神から受けていたんですね。神様の言葉があるから。もうどれぐらい待ったのか分かりませんけれどもですね、私たちはですね、しっかりとですね、今日の御言葉の通りですね、神様を選びました。自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあるからですですね。神の言葉があるならば絶対に大丈夫であるですね。いつもいつもお話しするですね、吉田義行さんと結婚した、ヤクザの組長と結婚した芳梅さんですね。なんで なんで結婚することができたのか、なぜ大阪のですね、そのヤクザのですね、組事務所の中に入って姉さんと言われながらですね、その中で生活することができたのか。それはもちろん法売さん自身の素晴らしい信仰者だったかもしれませんけれども、神の言葉があったんですね。いやこんな、なんかちょっとしたですね、こうふとしたことから吉田さんと関空で出会われたわけですね。その時はヤクザの組長なんて知らなかったんですね。でもなんかあんまりいい人ではないですね。でも吉田さんからで、ね、プロポーズを受けてですね、いやいやこんな男とは結婚しないですね、とんでもない、そう思った瞬間だ、彼はお前の夫になる人だという声が聞こえた。今の声は何だろう。それは耳にも心にも耳にもはっきり聞こえる声だった。もしかしてそうだ、神様の声だですね。彼はお前の夫になる男だ。彼は今の道、今は道を間違えているが、心は悪い人ではない。私は彼を用いるですね。もう法売さんはとんでもないと思っていたんですね。子分たちに大盤振る舞いをしている姿や法売にも何かとお金を渡そうとするのを見て、バカなおじさんだと思っていた。もう変なおじさん、バカなおじさん、こんなおじさんと結婚するなんて。しかし神様が、彼はお前の夫になる男だですね。道を間違えているけど心は悪い人間ではないですね。私は彼を用いるであろうですね。神様の言葉があったからですね。結婚して、3年間ですかね、もう本当に苦しい生活ですね。しかし3年後にはですね、まずは吉行さんのお母さんですね、義理のお母さんとですね、吉行さんの妹さんが教会に導かれるわけでありますね。この人と結婚しなさい。さらに神様が語りかけます。彼はあなたの夫です。あなたは宣教のために日本に行かなければならない。彼はお金の必要のために用いられる器です。神様は具体的にですね、あなたは宣教のために、なんでこんな人と結婚するの？宣教のために、日本宣教のためにあなたは結婚しなければならないですね。彼はお金のためにですね、必要のために用いられる器です。ですね、もちろん結婚してからですね、本当に大変な状況の中でですね、もう断食をして、ですね、もう祈るです、ね、もう神の時を待ち望むです、ね、しかしその度ごとに神様からの慰めの言葉、約束の言葉が与えられるです、ね、神ご自身があなたの先に進まれる、神があなたと共におられる、神あなたを見放さず、あなたを見捨てない、恐れてはならない、おののいてはならないです、ね、神様の言葉があるからです、ね、そして最終的にはです、ね、もう家族全員がです、ね、クリスチャンになるですね、素晴らしい主の栄光が表されるのであります。法売も最初のうちはとんでもない関口の嫁と呼ばれていた。それがいつの間にか、もう忍耐の理由の中で約束の言葉を握りしめて、天使の嫁と呼ばれるようになった。家族の信仰も教会から帰ると仏壇の前で手を合わせるような信仰から、すっかり熱心なクリスチャンへと変わっていった。法売は義母の家で礼拝を守りながら、過ぎた20年にわたる日々を思い返していた。もうとんでもない嫁と言われていたけど、もう天使の嫁と言われるようになったんですね。そして最終的にはですね、まあその法売さんの前にですね、先妻ですね、前の妻との間に生まれた長男刺激が牧師になりですね、義理の息子は牧師になり、法売と妹の娘雅子が伝道師を務めるベテニアチャーチは、そんな祈りが実を結んで、わずか2年の教会ができて2年の間に70人以上の人々が礼拝に出席するようになったんですね。開拓をして教会ができて、そして今素晴らしいですね、もう教会が立て上げられているんですね。神様の言葉があるから、私たちは忍耐して祈り続けることができるんですね。なぜこの第一回目の神殿建築ができたのか、それは神様の言葉があったから。今は終わりの時代であるから急いで神の宮を建てなさいですね。もう本当に少ない人数でですね、することができたのかですね。現実を見るならば無理かもしれない。しかし神の言葉があるから。私たちは今年開拓58年目を迎えます。開拓当初、安定教会タレとの御言葉が与えられました。なんで日本の教会で世界宣教ができるんでしょうか。しかし神様の言葉があるから。今日皆様元に総会資料が配られております。昨年もう皆様の祈りと献金によって800万円のですね、世界伝道献金が下げられました。本当に。これはもう普通の額ではありません。もう他の教会の慶長研究よりも多い額でありますね。それはただもう世界宣教師のためだけに捧げられている。なんでこんなことができるのでしょうか。日本の教会で5組の宣教師を私たちは送っているのであります。インドネシア、アメリカ、ネパール、カザフスタン、アフリカ、ケニアまで。今年の夏は全ての宣教師の先生方が帰ってこられます。ヒューマン先生も、またカザフスタンのですね、イーソドク先生ご夫妻もですね、 また今年はですね、アフリカ、ケニアからもですね、アサフちゃんの、手続き等もあり、ご家族でですね、ケニアから帰ってこられます。またですね、アメリカから朝来先生も7月にですね、こっちの方に、来る予定があるということであります。またネパールのジャナク宣教師も帰ってきます。そのために、今週から私もですね、ネパール人が来るにはビザが必要なんで、本当にそれ手続き大変なんですね。今週からいろいろ私もいろいろちょっと滞在計画とかですね、いろいろ計画をですね、ちょっと作って、それを彼に送って、彼がネパールで日本大使館にですね、ビザの申請をするという、ぜひですね、手続きができますように祈りをお願いしたいと思いますですね。5組の宣教師帰ってきますので、またさらにですね、ちょっと多分ですね、渡航費だけで100万ぐらい、夏以上かかるんじゃないかなとですね、思います。また皆様のお祈りと献金をですね、基金にお願いしなければならないかもしれませんけれどもですね、本当になんでこんなことができるのかですね。神様の言葉があるから、自分の確信は捨てはいけません。その確信には大きな報いがあります。私たちは自分の力でこの問題の中で祈り続けることはできない。しかし神の言葉があるから、リバイバルと世界宣教を癒し、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。神の言葉を握りしめ宣言し続けていくですね。そのようにして私たちは待ち望む時を過ごしてまいりたいと思います。それでは私たちはですね、この分かりました、神の言葉を忍耐して待ち望ますというわけですけれども、この待ち望む期間というのはですね、ただですね、握りしめて宣言して、必死でですね、耐えるということかもしれませんけれどもですね、しかしこれは、この待つ時間というのは、私、クリスチャンにとっては恵みの時でもあるですね。先ほどお話ししました、ヒボモネという言葉でありますけれども、この下に、重荷の下で、アンダーステイ、下でとどまるということですね。この意味、本質的な意味においては、その下、重荷の下で十字架を担っていくですね。この忍耐の時というのは、イエス様の十字架に合わされていく。そこにおいて本当に祈りを通して神様と出会っていくですね。もちろん約束が成就するのはとても素晴らしいことでありますけれどもですね、ここにおいて私たちはキリストの似姿へと変えられていく。この忍耐の時自身が祝福の時であるとですね。忍耐というと本当に日本語で言うとちょっとこうマイナスなイメージがあるかもしれません。私の娘が、次女が福祥高校に通っておりましてですね、2年前ですね、入学の時に妻と一緒に入学式に行きましたですね、びっくりしましたですね。今福岡の服に飛翔するかっこいいですね、なんかこうイケてるですね、高名で、ですね、思っていたんですけれどもですね、実際もう入学式に行くとですね、福祥高校、元々福岡商業でありまして、1900年にできたんですね。もう本当に歴史が、ですね、1900年ですから126年ですかね、もう長い歴史があってですね、1900年ちょうど大正デモクラシーの時ですね。で、なんか校歌以外にも、もう応援歌とかいろいろあるんですけれども、何曲か歌ったんですけれども、なんかこう臥薪嘗胆、その苦しみを乗り越えて、この富国強兵、荒波を飲み越えて私たちは行かなければならないという、そういうなんかですね、お腹ちょっと古臭いというか、ちょっとすごいなと思いますね。もう忍耐しながら私は前進しなければならないというですね、忍耐というとちょっとですね、こう辛い苦しいという、そういうですね、イメージがあるわけであります。しかし聖書の忍耐というのは決して、もちろんそういう部分はあるかもしれないんですけれども、イエス様の十字架を担っていく、そしてイエス様の十字架に合わされていく。内村勘三先生はロマ書の公開の中で、忍耐とは一体何なのかですね。そしたらそれこそ日本語のその忍耐という後ろ向きの事柄では必ずしもないと。それこそ先ほど申しましたけれども、約束の言葉を握りしめて、そして信州邁進の気概で登っていくのであると。祈り戦っていく、不倒不屈の精神で戦っていくのであると。ですね、私たちは聖書で、忍耐ということはよく出てきます。忍耐しなさい、忍耐しなさいとですね、言うんですけれども、それはいわゆるマイナス的な、いわゆる実際の日本語で言う事柄ではないですね。それよりも約束の言葉を握りしめて宣言し、そして前進していくですね。パウロはロマ書の中でこのように言っています。現在の苦しみ、もちろん私たちは忍耐苦しみでありますけれども、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。 現在の苦しみはもう将来素晴らしい恵みが私たちの前に備えられているのであるとですね。この忍耐の時はまさに素晴らしい時である。一体それはどういう時かですね。この忍耐の時、被造物だけなく霊の発想をいただいている私たちは神のことされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望、神の声と変えられる、このような希望によって救われるのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現実の世界は希望ではない。現に見ているものを誰がの名を望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのです。目に見えないものに希望を、それはつまり私たちは神のことされること、この時を通して私たちを作り変えてくださる。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。この忍耐の時を通して最終的には神の声と作り変えられていく。あのアブラハムは神様からあなたは祝福のもといとなるであろうと言われましたですね。あなたから素晴らしい子孫がですね、生まれてくると。しかし神様はその言葉を与えてイサクを与えたのはそれから25年後であります。約束の言葉が与えられた。しかしなかなかですね成就しないですね。早く神様は子供を与えてください。しかしこの25年間を通して一体何が起こったのか。それはもちろん約束の言葉は最終的には遺作を与えられるんですけども、それを通してこの25年間という忍耐の時を通して彼自身の信仰が変えられていったんですね。全く信仰へと、この25年間のその祈りの忍耐の時を持ってですね、子供を与えられるわけですけども、最終的にはあなたの子供を捧げなさいというですね、まさに十字架的なですね、自分を犠牲にする本当にイエス様に従っていく献身者へと変えられていった。子供が与えられたことは素晴らしいことですけども、それ以上にアブラハムが信仰の人へと変えられていったですね。出エジプトもそうでありましょう。40年間のアナの旅路ですね。あなたを約束の地へ連れ戻すであろうと、約束の地に入れるであろうと言われましたけれども、それ以上に、いやもっと大事なことはイスラエルの民が神様と出会っていくということ。あのアラノの旅路においてイスラエルの民は神様から律法をもらいました。イスラエルの民が御言葉の民となっていた。本当の意味で先民へと変えられていった。いきなりパッと言ったらそこでですね、彼らには律法もないし神の言葉もないし、そこでの忍耐の生活もなかったでしょう。40年間のアラノの旅路を通して彼ら自身が新しい人へと作り変えられていったんですね。まさに忍耐の時という、祈りの時というのはそのような素晴らしい時であるんですね。ヘブライ書の中でもこのように書いてあります。およそ忍耐、鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、そう、まあ、現実的にはですね、まあ、忍耐というまたその日本語の意味から言ったら、まあ、悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。この忍耐の時を通してあなた自身が義という平和に満ちた実、つまり御霊の実を、愛、喜び、平和、寛容、御霊の実が皆さんご自身に実っていくということですね。ですから、ある意味この待つという、この忍耐というこの時期というのは本当に大切な時期ですね。この時期を経なければただなんか祝福与えられたですね、よかったね、まあ、それはそれで素晴らしいかもしれないけれども、何よりも私たちが作り変えられていく、主の栄光が表されていくですね、そのような時であるとですね。鍛錬というものは当然喜ばしいものではないけれども、それで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせる、そのことを通して神の声とキリストの似姿へと変えられていく。先ほど神殿建築の話をしました。石田兄弟を通して、今終わりの時代であるから急いで神の宮を建てなさいですね。本当に神の言葉があったからですね、その御言葉を握りしめて5年間、いやさらにもっとかかりましたけども、神殿建築の戦いを、第一回目の戦いをしたわけであります。ですね、本当に高度成長期の中にあってですね、もう周りはですね、うちのですね、友達たちもお小遣いもらって、お年玉もらってですね、服を買ってもらってですね、自転車買ってもらって、いいな、私だけはもう本当にパンの実を食べながら貧しい生活をして、 まあ、特に牧師の子供ですから、もうすべてをですね、まあ、捧げる家庭でありましたからですね、まあ、でも今考えたら貧しさを経験したことは良かったことかなと、まあ、主張のことをですね、言っておりますけれども、でもやっぱり苦しかったですね。しかしその出来事を通して一体、まあ、神殿は立ったわけですけれども、ただその5年間というのはどういう時だったのか。それは祈りの時であった。禊をして木屋にいて一生懸命祈った。そして池部先生を通して献金を集める前にまず祈りを集めなさい、祈りの教会になりなさい。この5年間を通してこの福岡新生キリスト教会は祈りの民へと変えられていったですね。私は神殿を建ったことはもちろん言うまでもなく素晴らしいことでありますけれども、それ以上にこの教会が祈りの民へと変えられていった、これこそ素晴らしいことではないかなと私は思っております。神様はこの忍耐の時を通して私たちを作り変える、主の栄光を表す、本当に神の奇跡を体験する、あの出エジプトの40年の間においてもイスラエルの民を作り変え、そしてある時には天からマナとうずらを降らせる素晴らしい奇跡を体験して、ああ神様生きておられる、そのことを知ることができた素晴らしい時であったのであります。なぜ韓国の人々が戦前戦中戦後本当に何十年という50年60年という苦しみを経なければならなかったのでしょうか。先々月韓国ポハンの喜びの教会でのセミナーでも、ある韓国の大学教授の先生が神学的に歴史的にきちんとそれを説明してくださいました。霊的に説明してくださいました。それは一言で言うならば、韓国の民をイスラエルのように先民にするために、神のためにするために、それはどうしても経なければならなかったという、もちろん私たち日本人はそこにおいて悔い改めなければならないわけでありますけれども、その苦しみの中で祈りの民として、韓国のため祈りの民として、聖霊充満の民として、リバイバルと世界宣教の民として用いられていく、その迫害の中で、その苦難の中で、聖書に記されております、まさに火で精錬された信仰が作られていった。今年も夏、先ほどもドンハさんといろいろ打ち合わせをしておりましたけれども、生命科ソミョンキル教会、また解放教会、ハンソン教会やってきます。またクーネ教会も今年も末に、本当にもう田舎の地に行って伝道しますというですね。神様はその苦しみの中で、韓国の民を素晴らしい恵みのためにする、恵みのためにするという計り知れないご計画があったのであります。この時イエス様は、神の時を待ちなさい、待ち望みなさいですね。これは本当に祝福の時である、私たちが作り変える、主の栄光を表される時であるですね。イーソンヌク先生ご夫妻、今警告に言っておられますけれども、神様から日本10年、中国10年、イスラム10年という明確なビジョン、レーマが与えられておりましたですね。日本で10年間、伊先生ご夫妻は献身して、私の教会で本当にご奉仕くださって、そしていよいよこれから中国に行こうというときに、長男のユミ君が白血病にかかりました。いよいよこれから中国選挙ですね、もうですね、これから行かなければならないというときに、息子さんが小児白血病にかかってしまった。一体どういうことだろうか。教会でも祈り、涙の祈りが詰まります。それでも、イー先生ご夫妻は約束の声を握りしめて、日本10年、中国10年、イスラム10年というレーマが与えられているから、このことを握りしめて宣言して、そしてまさに中国に向かって旅立っていったわけであります。そのことを通して、もちろんビジョンは成就しておりますけれども、そのことを通して本当にユーミン君ご自身も新しい人へと変えられていってですね、先週ユーミン君の誕生日でありました。ユーミン君に誕生日おめでとうですね、メールを送りました。すると彼から返事が返ってきて、ああ先生ありがとうございます、今日はイザヤ61のコンサートがあって僕も演奏するのでどうぞお祈りくださいですね。ちょうど誕生日の日でありましたけれども、そういったですね祈りの依頼が来ました。かつて小児白血病であった方が今はもう癒されて、イザヤ61という献身者として神様の器として用いられていく。一体なんでこんなことが起こってしまうのかと私は思うんですけども、それでも約束の言葉を握りしめて、日本10年、中国10年、イスラム10年という御言葉を握りしめて宣言し続けて祈り続けていくときに、主はさらに素晴らしい御業を、その御言葉の成就とともに本当に子供も献身していくという主の栄光が表されていくですね。 私たちはこの時をどのように過ごすのかですね。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。皆様におかれましてもさまざまな苦難苦しみを通っておられる方がおられるかもしれません。しかしそれでもなお私たちは神の言葉を握りしめ、そして宣言しながら祈り続けるのであります。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。我が家と我は主に仕えん。その時に主はさらに素晴らしい計画を、その祈りと成就とともにさらに高い主の御心は行われていくのであります。忍耐の時、待ち望む時、それはつまり恵みの時であります。主は今日皆さんに語りかけられます。約束されたものを待ちなさい。どうか皆様が神様に希望を置いて、神の言葉に希望を置いて、信仰生活に励んでまいりたいと切に願います。皆さんが真実に生き続ける限り、主は最終的に良きことしかなさりません。主は必ず万丈を益としてくださいます。どうか主の確信なる導きが皆さんの上にありますように、心からお祈りいたします。それではお祈りいたします。ハレルヤ。天の父様、主の皆を賛美いたします。私は今ペンテコステに向かって聖霊を求めております。約束のものを求めております。どうかどうか私たちに祈る力を与えてください。エルサレムを離れず前に私から聞いた地の約束されたものを待ちなさい。私たちは今忍耐の時を過ごしております。しかしこの時は単なる忍耐の時ではなく、恵みの時、祝福の時、新しく作り変えられる時であると今日お語りくださり感謝いたします。どうかこの時を通して私たちを新しい人を作り変えてください。この本当に時を通して素晴らしい主の栄光を表してくださいますように、主をお願いいたします。どうかこの本当に恵みの時、主を私たちに祈る力を与えてくださることを信じて、今日の御言葉は私たちに従することを信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の賛美を捧げましょう。